ワーシップジャパンの人たちありがとうございましたというか、まだあと3つあります。でも、目黒川の桜は散ってしまいましたけれども、それ以上の桜を私たちの心の中に咲かせてくださいました。ありがとうございます。桜が散ってしまった、コンペンセーションにもう一つアナウンスがあるんですけれども、教会の真ん前に去年4月にオープンした佐渡桜美術館というのがあります。私割引券を持ってるんです。少し PR です。70歳以上の人は400円、69歳以下の人は500円、中高生は300円ぐらいだったかな。それでもこの券を持っていくとさらに50円引いてくれます。で、その美術館に私行ってきました。で、今桜花賞っていうのをやってるんです。で、競馬の好きな人は桜花賞ってあれ競馬があそこにあるのかと。そうじゃないんです。それは若い作家、日本画の作家の人たちのコンクールをやってるんだそうです。で、たくさん桜の絵がずらーっと並んでいます。若手の画家の、絵です。そしてもう本当に桜ってこんなにバラエティがあるんだなということを知らされました。もう一枚一枚丁寧に描いてある桜もあれば、もう山全体が桜で覆われているのもあれば、それから木を一本きれいに描いているのもあれば、桜と鴨がこう水面で一緒にこう混じっているのもあれば、本当にバラエティがあるなと思いました。でその中で一つ私の心を捉えた絵があるんですけども、館長さんがおすすめなんですが、三下という代の一番若手の画家だそうです。三というのは散ると書きます。下というのは中華民国の花ですね。花が散ると書いて、で三下というのは仏教用語で、仏様にこういろんな花びらをこう巻くそうですし、そしてそれが転用して戦死することも三下というんだそうですけども、一番若手の人が三下という絵を描いてるんですね。でそれが非常に幻想的な絵です。ぜひ皆さんいらっしゃってください。で、桜っていうのは咲く時も素晴らしいんですけども、散り際が美しいわけです。でそこら辺に日本の美学というのがあるんですけども、実はそのことを歌っている聖書の箇所があるので、ちょっと皆さんとこのプログラムを見ていただきたいと思います。このプログラムの中に、真ん中辺のところに書いてあるモーセの祈りというところがありますね。これが聖書の詩編90編の中に取り入れられているモーセの祈り。モーセっていうのは名前きっと聞いたことがあると思います。モーゼとも言います。これはイスラエルの人々をエジプトの奴隷状態から引っ張り出して解放して、そして今のパレスチナの地方に導いていった偉大な民族の指導者です。そのモーセという人がお祈りをしているお祈りがここに残っています。一番最初のところは神が永遠であるということが書かれています。字が小さいですけども、お読みします。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。神は永遠なお方だということを言っていますが、今度は人々が儚いんだということを3、4、5で歌っています。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れます。人間は本当に儚いものだなと、睾丸の美少年であっても夕方には白骨となってしまう、そうした 詩もあります。それから平家のおごる平家も久しからずという 歌もありますように、人間というのはまさに儚いものだということを歌っています。さらに十節を見ると、これは人生の長さにおいても儚いということを言っています。私たちの弱いは70年、ちょうど私は70年を超えたところです。健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。でモーセという人が70年、80年という年齢をここに書いているのは理由があります。彼は、イスラエルの民をエジプトから引き出しました。そして彼らは喜んで目的のパレスチナの地に向かって行ったんです。みんな最初は喜んで行ったんですけれども、途中でいろんなことが不満になりました。食事がつまらない、水がない、生活が単調だ、モーセお前はどうして選ぶっているのか、いろんなことで最初に奴隷の状態から導き出された時は喜び勇んで本当に嬉しく喜んでいた人たちが、いろんなことでつまらない文句を言うようになりました。そして彼らは約束の地、そのパレスチナに行くことができないで、罰として40年間アラノをさまよって、そこでみんな屍を晒してしまったんです。モーセは実は彼は120歳まで生きました。相当長いですね。120歳で彼が死ぬ時にはその目はかすまず、その記録は劣れなかったと自分で書いてるんですから、相当な達者な人です。けれども彼は同じ時代の人を見ると、みんなその罪のゆえにみんな荒野で屍を晒してしまっている、そういった悲しさを彼は感じていましたから、人生70年、健やかであっても80年、誇りとするところは老苦と災い、早く過ぎ去り私たちも飛び去ると悲しいことを歌っています。でも一つ望みがあります。最後の言葉です。これはみんなで読んでみましょう。 1-3、 それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。そういった儚い人生の中にあってモーセは祈ります。神様、どうか私に知恵の心を得させてください。正しく自分の人生を数えることを教えてください。知恵の心を与えてください。もちろんそれはカレンダーで、あとあなたは何日生きられるという日数を知りたいということではありません。彼が祈っている知恵というのは私は3つあると思います。一つは自分の人生の儚さを悟ることができる知恵です。私たちはいつまでも元気でいるだろうと思っている人はいないと思いますけれども、しかしいつまでも誰も生きられるわけではありません。自分のことを申し上げるようですけれども、去年から今年にかけて私はいろんな病気とかいろんなことで3度死にかけました。私は70年生きておりますが、ずっと丈夫なだけが自分の取り柄だというふうな密かな自負がございました。何の根拠もないんですね。ただ病院にちゃんと入院したことがないという程度のことでありましたけれども、なんとなくそこに自分が大丈夫だという気持ちを持って70年生きてきました。去年から今年にかけてこの病気、あの病気、この事件ということで、自分の命が危うくなる経験を3度いたしました。やっと今頃になって人生が儚いなということを、悟ったわけですね。皆さんの中に遅いよと言われる人がいるかもしれませんけど、まさに人間の儚さということを、 もっともっと早く悟るべきだったなと、私はこの聖書の言葉から自分で教えられます。もう一つの知恵は、その儚い人生の中にあって神と結びつく知恵であります。先ほど言いましたように、神は常しえから常しえまで生きるお方だ。このお方に自分が結びついていく限り、私たちの存在も世では儚いものだけれども、神と一緒に永遠に生きることができる、この知恵であります。三つ目には、その今与えられた人生というものを意味深く価値高く生きていくことができる、その何をなすべきかを悟る知恵、それを実行する知恵を与えてくださいということであります。どうかこの桜のシーズン、しかも桜祭りなのに桜が散ってしまって、私が代わって皆さんにお詫びするわけにはいかないんですけれども、申し訳ない気がいたしますけれども、しかし散ってしまった桜のゆえに、私たちは人生の儚さを思い、そして変わらない永遠に続いていくところの神というお方をしっかりと捉え、さっきの証しの中にあったように、そしてその神が私たちを生かしていてくださる目的がある、その目的を捉えて実行する知恵を与えられたいものだと思います。で、私は病気をしております間に、たくさん本を読みました。その本の中で一番印象に残りましたのが、杉原千畝さんという、おそらく皆さんご存知の方があると思いますが、多くの第二次大戦中に迫害を逃れて、行こうとしたところのユダヤ人、6000人に命のビザというものを与えた外交官の方です。で、この方は、日本の外交切手のロシア通と言われて、ロシア語を非常に、マスターして、そして満州にいるときに、白系ロシア人のクラウディアさんという人と結婚いたしました。後に、まあ、いろいろ事情があって離婚して、日本の幸子さんという人と結婚するんですけども、まあ、ともかくそのクラウディアさんと結婚した前後に彼は教会で洗礼を受けます。教会といっても私たちのような教会じゃ少し違って、ギリシャ正教という、あのロシアで一番大きな教会で洗礼を受けるんですけれども、彼は奥さんと結婚するから洗礼を受けたんじゃなくて、その前に、彼は早稲田の出身でありますけれども、早稲田におりました時に、早稲田の奉仕園というところで、彼は活動していました。その中で、大隈重信さんの意向を受けた宣教師の人が、その奉仕園を経営していたんですけれども、その標語が何であったかというと、人がその友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はないということが、その奉仕園のメッセージだったんです。人がその友のために命を捨てる、イエス・キリストが命を十字架で捨ててくださった、これ以上の大きな愛はないということが、彼の大きな人生のモットーだったそうです。それで多くの人たちが逃れるためにビザを求めて、彼は、リトアニアの領事館にいたんですけれども、外務省の訓令に、まあ、いわば背いた形で、まあ、背いたといっても非常に上手な背き方をしているんですが、詳しいことは話しません。でもともかく、あの外務省の訓令に背いて、次々と彼は自分の権限でビザを発行し、そしてもう彼がリトアニアから追放されて、そして他のポーランドだったかどこかに行くときに、彼はその汽車の中でもう最後の最後まで、みんながユダヤ人が押しかけて、自分にビザをくれビザをくれって言った時に、もう汽車が動き出すまで彼はビザのサインを書き続けていたという、 エピソードがあります。そのことのゆえに死ぬべきはずだった多くの人たちが救われて、彼は戦争後大きな焦点を浴び、皆さんの感謝をいただくんです。まあ、外務省はそうハッピーではなかったようですけどもね。まあ、ともかく彼がこう言っています。私に頼ってくる人々を見捨てるわけにはいかない。でなければ私は神に背く。私のしたことは外交官としては間違っていたかもしれない。しかし私には頼ってきた何千人もの人を見殺しにすることはできなかった。彼はそうした自分の与えられた人生で何をすることが儚い人生の中で価値のあることかということを見出して、それを実行した人です。私たちに一人一人に神がこの知恵を与えてくださることをお祈りしたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちはまさに儚い人生の中に生きております。いつ終わるか分かりません。時間的にも儚いことです。健康的にも儚いことですけれども、しかしその儚さの中にあなたと共に生きることができるという喜びと生きがいと人生の価値を見出すことができますことを感謝します。あなたの中にそのことを見出して、それに生きる人々としてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。